年に一度の合同礼拝、本当に特別なという思いを持つ方も多いと思うんですけども、しかしすでに、今私がおりますこの明けのキリスト教会はもう京都親愛教会とずっと合同礼拝を持っておられます。他の教区でもそうした合同礼拝というのはもしかしたら毎週の特別ではないそうした礼拝となりつつあるように、私たちの教区もこれは特別なことでなくなるという可能性は十分にあると思っています。そうした思いを持ちまして、合同礼拝で、どこから配信してどこで説教して、それぞれあるんですけども、神様はそうしただからこの教会がというのではなく、神様お一人お一人を分け隔てなく愛してくださっているように、この京都教区の13教会一つ一つどの教会も分け隔てない特別な教会をして愛してくださっているがゆえに合同で礼拝をするという、どこの教会もその礼拝を欠かさず行えるようにと、本当にこの合同でというのは神様の愛をそうした愛を表す良い機会であるかなと思っています。で、そういった思いを私は持っておりましたので、この合同礼拝におきましてどこからというこの聖書の箇所なんですが、実はいつも舞鶴福音教会、私が属しております、舞鶴福音教会のずっと説教の箇所っていうのは前任者から牧養者のテキスト、私も実は前の仕えていた教会でも牧養者をテキストとしていましたのでちょうどいいということで、今でも牧養者に沿ってテキストを選んでいて、このルカの福音書10章38節から42節は、今日の牧養者の箇所なんですね。いつも通りのメッセージをとは思っていますが、やっぱりどこか私自身もいつもとは違う思いを持っています。いつもの舞鶴福音教会のメッセージと思ってますが、これはまた喜ばしいことではあるんですが、目の前には舞鶴福音教会の皆様の姿は見えてないんですね。舞鶴福音教会の皆様でも私の姿目の前に見ているんですよね。すごい不思議で、なんならいつもより多分スクリーンなんで私の姿大きく舞鶴の方々見ておられて、いつもだったらね面と向かってだからあんまり私の顔を皆さんまじまじと見ていない、今日は牧師先生はスクリーン上にはあるけどまじまじとは見られることはないからって、向こうみんなまじまじ見てて、あ先生あんなところに顔見知り合ったんだ知らなかったみたいに言ってるか言ってないか、同じ京都府内でさすがにその笑い声まで聞こえてこないんですけど、毎週のメッセージを語るように語らせていただけたらとは願っております。さてここではイエス様一行がエルサレムに向かっている最中、エルサレムに向かっているというのはまさに十字架に向かっている、いよいよ全ての人の救いを成し遂げるというような、その途上でマルタとマリアの家に立ち寄るというそういう出来事として語られています。そのイエス様がいよいよ十字架にかかられるというのは残念ながらこの時の弟子たちはまだ知る由もなし思いもよらないような話だったんですけども、それでもエルサレムに向かう神殿に向かうというのは並々ならぬ思いを持って進むというようなことだけは弟子たちもなんとなく感じていた、そういうような一行が立ち寄ったわけですから、マルタとマリアもおそらく緊張して迎えられたことではないかなと思うんです。それで、マルタは イエス様がなんか、まあ、いつもとは少し違うかもしれない、あれもしなければこれもしなければとおたおたおたおたするような中、しかし マリアはマリアで、マリアもまた多分いつもと違うという思いを持ってイエス様をお迎えし、この二人が対照的な迎え方をするわけです。マリアはイエス様の足元に座ってその御言葉に聞き入ったんです。私はマリアは非常に正直でまた素直だなと思うんです。弟子たちも何か違うけど何かわからない、当然それでしたらマルタとマリアもまあわからないし、もしかしたら聞いたかもしれません、なんかいつもと違うように思うんですけど、これどういうことなんでしょう、いやー私もわからないんだという時に、まあ、でもできるだけいつも通りにしていただけるようにとマルタがもてなしに気を使っていた中で、マリアはそのような何か大切な時があるならばイエス様から語られることを聞き漏らさずに聞きたい、ただ大切な時大切なことを語られるかもしれない、普通だったらそんな時に弟子たちの中に入っていく、なかなか難しい、いやこれからちょっと大切なことがあるんです、あんまり詳しくは言えないんですが、まあ、役員の皆さんは残ってくださいっていうような、そういう研究の役員会を牧師が提案した時に、接待役の誰かいたとしてそこに座って一緒に話を聞こうというのは、まあまあ普通できないというか、むしろ聞かないようにしようってすると思うんですが、マリアは大胆にも主の足元に座る、弟子たちと同じ立場に立つ、びっくりするようなことなんですが、しかしイエス様は全ての人を分け隔てなく愛してくださり受け入れてくださる、だから自分にも語ってくださる、そう信じて主の足元に座ったんですね。私自身いつもそのように聖書の言葉、主の言葉を聞き入るものであるだろうか、そう問われました。いやーこれは2000年前に語られたことで私にはわからない、だからまあこの部分だけはわかるなというような、主は分け隔てなく語ってくださるのにこちら側が分け隔てて聞いてしまう、私は牧師伝道者のような存在ではないから、あるいは私は牧師ですけど、牧師ですけどもその教団の委員長とか委員とかそんなものではないですからと言って、これは私のためではないでしょう、自分から神様から遠ざかるような聞き方をしてはいないだろうか、主は私を愛し私のために語ってくださる、たとえ礼拝の会堂に私一人しかいなくとも、主は喜んで私を愛して私のために語ってくださる、私一人に語ってくださるお方だ、その主の愛を信じて足元に座って主の御言葉に聞き入る、毎週の礼拝あるいは自宅での祈りの時、主は私のために語ってくださいます、私の祈りを私のために聞いてくださいます、そのように主の足元に座って主の御臨在を喜べる、なんと幸いなことだろう、なんと素晴らしいことだろう、すべての教会がそのような素晴らしい礼拝となっていくならどんなに主が喜ばれるだろう、そのように思うんです。 そんなふうに思いますと、まあ、マルタは